はい、お帰りなさい。ありがとうございます。またじゃあ拍手でスタートしますよ、ということで。はい、もうちょっとですね、昨日の復習を続けさせていただきたいよということと、一回深呼吸しときましょうと。で、仙道さんが深呼吸をしてくだ、される中で話されたこともここでシェアしていきますのでね。まずは深呼吸。で、なるほどって思うこと。例えば、なんていうんですか、瞑想だとか、ヨガだとか、あとは、ヒーリングとかを、もともとされてらっしゃったら、卑弥呼さんが来たよ。ご存知かもしれない、ことなんだけれども、みんなで共有できたらと思うので、待っててくださいね。で、まず呼吸に関してなんだけれども、力が抜ける呼吸法っていうのがあるよっていうことで、後で紹介します。で、呼吸って無意識と意識をコントロールするっていう意味で、その一番自分でその無意識領域に、足を踏み入れやすいところだよということです。あとね、呼吸が深いっていう時っていうのは IQ が上がってるとか、頭が冴えてるとか、コンディションがいいっていう状態って結構呼吸が深いっていうふうに言われてるとお話しされてました。で、また後で午後の部始まったら一緒に呼吸をしながらと思うんですけど、今は基本的なことをお伝えすると、鼻から吸って口から出すよ。で、イメージするのが、黒い粒々が口から出てくるんですよ。吐くとき。で、白い大気にある謎の粒、俺は面白く言おうとしてるから、白い大気にある光の粒々みたいなものが鼻から入ってくるっていうのをイメージしてくださ
なんか元素みたいなあれですよね。結局、人も元素だから。元素でしたっけ？
素粒子ですね。
素粒子
は
だ
い。
からっていうことで、つぶつぶってことですよね。
そうそう。なんですよ。なので、白い粒々、素粒子が鼻から入って体に入るよ。そして、口から出すときに黒い粒々になって出てるんだ。っていうイメージ。白い粒々を吸って、黒い粒々を吐くよっていうイメージ。で、吐いて。して、吐いて。で、するとまずリラックスができるよね、と。なので、深呼吸をご自分でされるときに、白い粒々が入ってきて、黒い粒々が口から出てくるイメージをしてくださいね、って。で、イメージって本当に効果があるのっていうようなことも、どうしてこのイメージするといいかっていうのをちょっとね、理論的なお話もこの後しますから安心してくださいね。もう一個。人は息を吸ってるときと吐いてるときで体の動きが違うよと言われます。これ見てていただきたい、見るほどではないけど、しといていただきたいのが、パンチを打つとわかるんですけど、パンチを打つとしたらですよ。ですね、力をふいって入れてるわけですよね。ふって。ね。打つときは力を入れてる。そして、力を入れてるときっていうのは、息を吐いてるんですよ、人って。力が入るときは、息を吹いてるってことなんですね。で、吸いながらパンチしてみるとちょっと変な感じがするんですよ。ふ って。これ何が言いたいかっていうと、吐いてるときは力が入りやすい。吸ってるときは逆に力が抜けやすいっていうことになるんですと。なので、さっき黒い粒々が口から出てくときは吐き出すときだよね。っていうことは吐き出そうとすると力が入っちゃうの。けど、本当は脱力することが大事なので、吐いてる時に力を抜くっていうことをイメージするといいっていうのが重ね技なんです。じゃあどうやってやるのっていうのは一つイメージなんだけど、もう一個は吐きながら、ダランってする。意図的にね。みたいな。本当、本当よ。背もたれがある椅子だったら、僕椅子ないけど、こういう背もたれをこうね、にこうしてるの、みたいな感じで、 誰も見てないんで、そんな感じでですね、吐くときにだらっとしてみるっていうことをしてください。吸って、で、吐くときに、普段だと吐くときに力が入っちゃう。力が入っちゃう。けど、意図的に、みたいな感じ。すごいわざとやってるからね、これは。でも、アートシフトの講義の中で、本当に、会場の電気を暗くして、あんまり見えない状態にして、本当にもう、船頭さんが、だらっとしていいですよ、ってみんなにマイクで言いながら、呼吸の、なんていうんですか、いざないをしてくれるんですけど、その時に、背もたれに体を、なんていうんですか、持たれてるんだとしたら、本当に、背もたれにこう体が吸い込まれるようにとか、前に突っ伏した方が楽だったら突っ伏して、っていう感じで、はい、力を抜いていいですよって言ってるので、僕は本当に力を抜いておりますよ。なので、呼吸するときに、力を抜くっていうことをイメージしてみてください。武道の達人っていうのは動きが速い。まあ、要は無駄な動きが少ないっていうのが正しいのかもしれないんだけれど、スッと動いてる感じがするじゃないですか。武道の達人ってあれ力が抜けてるんですよ。何をしてるかって言ったら、意図的に力を抜くってことをしてる。うん。それが息を吸って吐くときの、吐くときにだらっとしてるっていうのが、武道の達人の体の使い方に似てるよって話されてました。なので、まあ、また午後ね、始まったら一緒に深呼吸できたらと思うんですけど、どうしてこのイメージするっていうのが体の理屈に合ってるのかってことを、ちょっとですね、ホワイトボードを使ってお伝えしたいなと。まあ、ホワイトボードこれなんですけどね。で、みんなパソコン使っていると思うんですよ。今、このズームを見ているのがスマホだとかタブレットとかいろいろ、まあ、どの状況でも大丈夫なので、そこではなくって、普段パソコンを使う機会があると思うわけですね。で、なった時に、よいしょ、今ちょっと書いてるのね。こうやって、ここにいるのはゴミ箱さんだと思ってください。で、これがファイルですって。ね。パソコンって、今の状態は Mac とか Windows はこのビジュアル的に見えるよ、イメージができるよっていう仕組みになりました。これマウスができたことによってこれができるようになったんですね。で、ゴミ箱にファイルを入れるとしたら、こうやってイメージしてこう動かして捨てるじゃないですか。ドラッグして離してパッて捨てたみたいな。そうするとこれが消えるよっていう仕組みだ。これがまずイメージの世界だと思ってくださいね。そしたら、実はこの後ろで何が行われてるかって知ってますか？というところなんですけど、実は、イメージ上では、この動作をしているんだけど、パソコンの内部では、今、ファイル A をゴミ箱に入れますよ。マウスを離しました。マウスのこのドラッグを外したから、ゴミ箱にファイルが入ったよっていう、この命令文が動いてるんですよ、その後ろでは。これをプログラミング言語とかって言うんですね。で、実はこれの後ろにもう一段階やってることがあるんですよ、パソコンって。で、これ何かっていうと、このプログラミング言語の後ろって、みんな知ってるかもしれないんですけど、パソコンってゼロ、パソコンっていうか全ての、なんですか、コンピューターって0か1で表されてる二進法の世界だっていう話聞いたことあります。実は、この01001000000とかっていう、この文章がプログラミングの言葉になってる。そして、このプログラミングの言葉を見えるようにイメージ化したのが、今のパソコンのデスクトップ上だと思ってください。ね。で、ちなみに超絶大昔のパソコンはこれだったんですよ。で、僕が30年、40年、35年、小学1年生ぐらいの時のパソコンはこれだった。マウスなかった。これ DOSV コマンドとかって言ってたんですけど。で、これができるようになったらマウスができた。これ Windows95 かな？とか、流行った時代があったのね。Windows 95すげえ画期的だ！それ何が画期的だかって言われたかったら、このビジュアル化されたことが画期的だったんですよ。っていうようなパソコンの流れがあるんですねって。これね、なんでこの話をしたのかっていうと、実はパソコンって人間の脳をモデリングして作られてるって言われてるんですって。さあさあさあ、じゃあイメージをしたよっていうので何が繋がってるかっていうと、 僕ら今、白い粒々、黒い粒々だとか、だらんとしているのをイメージしてくださいとか。あと、ワークの中で VAK、その見ている、聞いている、体感覚っていう共感覚を意識してくださいねとかって言ったじゃないですか。ストーリーにして考えてみてくださいとか。それがここなんですよ、実は。これを頭の中ですると、実はその裏側でこのプログラミング言語が働いて、で、結果として内部的に010001って書き換えが行われてるの。なので、イメージをすると、このイメージをすると、内部表現の書き換わりが起こるっていうのが、このパソコンを通して見ると、人間の体でもこれが起きてるんだってことを知っててください。なので、これが有効点なんですよ。その見えない 見えない白い粒々がある感じがしてくださいって見えねえよって思うんだけど イメージするだけで実は書き換わるっていうのがこの流れだってことなんです。はい。なので、まあ、神経言語プログラム NLP っていうだけあって、どのように言語を使ってプログラミングされてるかっていうのが NLP だから、こういうふうに実は人間の脳みその中が動いてるんだよって、書き換えをするのにはイメージを使うといいんだよっていうのがその話になってくるわけです。で、NLP っていうそので、ね、何回も出てる用語のワークでは、嫌な人の顔をミッキーにして、その人の声をミッキーに変えちゃうみたいな枠があるんですよ。あとね、そう。で、何が言いたいかしたら、怒ってる上司がいたら、怒ってる上司を見て、あいつはミッキーだねって思うわけですよ。ちょっと失礼だ。ミッキーにするだよね。あの人はミッキーなんだって ね、思うわけですよ。そうすると、上司が、何やってんだ、お前ってもし言ってたとしたら、ミッキーの声で、何やってんだ、お前ねって言って、全然ミッキー感がないな。ちょっと待ってくださいね。真似たいだけですよ。だよってことなので、はい。そう。何やってんだお前って。ありがとうございます。ゆりさん、ありがとうございます。もう、盛大な拍手ありがとうございます。そう。っていうふうに書き換えると、面白くなるじゃないですか。そうすると、その人が、なんて言うんだろう、今まで怒ってたイメージだけど、コミカルに見えるぞ、みたいな。っていうふうにできるっていうのは、人間の脳の使い方なんですよ。本当に、嫌なものをゴミ箱に入れちゃうワークだったり、映画のスクリーンに映しているものをカラフルに映っている映像、嫌な映像をね、をモノクロにして、で、そのスクリーンの大きさを小さくしていく、小さくしていくっていうようなワークがあったりするの。っていうのを頭の中でイメージするだけで、まあ、嫌な気持ちっていうのはそれですぐ薄れるかは別の話よ。なんだけど、感じてた感覚が変わるっていうようなワークがあります。あと爆弾だと思って爆発させちゃうとかね。うん、っていうふうに、このメタファー化とか、イメージするっていうのは、実は僕たちの内部の表現が書き換わるためのにやってるんだってことを知っておいてください。ってことをお伝えしたかったです。はい。じゃあ、午前中の後半戦行ってみましょう。ミッキーの真似がしたくないって言うんだけど、それは置いとこうねっていうこと。いきましょう。じゃあ次はマインドセットのところですということで、ここが超大事ですよと。はい。5つのマインドセット。で、昨日は100%やりたいことで動くの3つ目ですね。3つ目までを行ったよということで、はい。ここまで復習します。マインドセットの1番は100%味方だよ。安心安全な環境みんなで作っていこうね。2番は目の前の人は無条件に素晴らしい人だ。無限の可能性を感じるよ。っていうことをお伝えした。まず、ここの二つっていうのができている時点で、強烈に、相手が問題解決を考えちゃうって状態が出来上がります。この時点で、本当に。僕は昨日、ゆかさんに1対1セッションをワークでしていただいたんですが、本当、ゆかさんにお話を聞いていただくだけで、あ、こうしとけばよかったかもっていうふうに思い浮かんだ。ここが問題解決です。なので、セッション中に、その、コーチ側の私が、問題解決の手を伝えなくていいよ。打ち手を伝えなくていいよっていうのは、相手の人が自発的に想像してしまうっていう状態が出来上がるからなんですって。ここはね、ワークを繰り返して、セッションを繰り返していただくと感じやすくなるんじゃないかなと思うので、人とお話しするときにね、この意識持ってくださいと。はい。で、1、2が土台で、3ができるとさらにいいよね。 ていうの感じかな。1、2がちょうど台。2も土台だけど、1、2のがちょうど台ね。で、2、3番は100%やりたいことで動く。ね。want to。昨日お伝えしたのは僕が推しの子の最新刊の14巻ですね。が発売されて、どうしてもそれだけは読みたいぞと思ったら、隙間時間を縫って読んじゃったっていうのを風に、生産性が上がっていく。だし、どうやったらできるかなっていう IQ 値が上がるっていうことです。で、まあ4番は未来から考えた、時間は未来から過去へ流れる。ミスしても大丈夫だよ。改善していけば OK。未来から考えたらどうですかっていうふうに考えていくよ。これは後でね、ワークしますからね。はい。で、5番、他の人にできるなら自分もできるよということで。で、ライト兄弟っていうのは、空に飛びたいと思う。ライト兄弟なんてね、別に誰も空飛んでない時に空飛ぼうと思ってるわけだから、相当すごい話だけど、人間も空飛べるんじゃないかって思って、試したら、本当に飛行機作っちゃったって人たちがいたわけですから、他の人ができてないのにやっちゃった人もいるわけですからね。だし、僕らっていうのは、例えばビジネスをしていくんだとしたら、自分でビジネスをしているよ、売り上げを上げるんだ。っていうことに対して、まだかなって思うことがあったとしても、実際売り上げを上げてる人っていうのは、ライト兄弟の一発目の飛行機を作っている人の人数よりも多いわけですから、自分でビジネスしてる人って何割にもいるわけだから、ってなったら、ナンナさんが朝のうちにシェアしてくださいましたが、他の人ができてるっていうことは、自分もできる可能性があるんじゃないか。っていうことは、可能性の芽を発見させてくれて、みんなありがとうみたいな感じでね。人のことを見ることができるようになるよっていうところです。あ、そうそう。一つね、ナンナさんで思い出したんですけど、ナンナさんが言ってね、さっきね、僕にお伝えしてくださったのが、仙道さんのことですけど、ちょっと話ずれます。仙道さんがビビリで、石橋、ビビリで、いろいろとなんていうんですか、何か起きたらどうしよう、ハプニング起きたらどうしようって考えるっていうようなことをされてたんですっていうような言い方僕しちゃったんだけど、どっちかって言ったら仙道さんは石橋を叩いて慎重に渡るタイプだっていうふうに自分で証言してたので、ビビリとは言ってなかったですね。ここ訂正しておきます。失礼しました。というわけで、マインドセットの1から5のところでお伝えさせていただきました。で、コーチングやるときにいろいろな考え方があったりして、この1から5以外の考えも正直ある。だけれども、この1から5っていうのが、仙道さんがその仙道塾を約8年、9年かな、実践されていく中で大事なところを削って、ここが残ったものなので、ここが凝縮されたエッセンスだと思ってください。ここの5つっていうのができていることが超大事。で、ここから1ヶ月間ぐらい、また次の講義までマスタークラスの中では、この100%味方だよ、目の前の人は無条件に素晴らしい人だっていう感覚を持った、セッションをするっていうことをさせていただきます。練習をね。で、これすることで、人に対して行うことで、自分に対しても行うこと、セルフコーチングできるようになるっていう感覚をつかんでいただきたいのが意図です。で、マスタークラスは他にもね、ワークをしていきますので、ぜひぜひそっちもと思いますということで、ナンナさんどうぞ。
はい。ぜひ、人に、今日とかもね、きっとなんか、1対1で、コーチングっていうか、やる機会があると思うんですけど、練習。それを、夜寝る前にとか、自分にやってあげるっていうふうにね、やってあげるといいかなと思います。
いいっすね。夜寝る前に自分でやってるんですか、ナンナさん。
あ、結構、普通に、なんか悩んだ時とか、自分に同じようにやっ
いい
てあげ
なぁ。
る。はい。
どんな感じでやってあげてるんです？
なん
例え
か何
ば。
かの時は、でもちょっとここより、ちょっと、なんていうの、やってることはちょっと、いろいろ複雑になるんですけど、何が私をそうさせてるのとか、いうふうに自分聞いてあげれるようになったり、できるよって信じて自分に、目の前の人は無条件素晴らしい人だっていうふうに感じで自分にも思って、自分とも会話するというふうに。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。と。ワーク繰り返してやると本当効果的ですからね。なので、
で、
ぜ
多
ひ
分
ぜ
こ
ひ。
れセルフ、あ、すいません、かぶって。多分一人でこれをやろうって思うと、やんないんですよ。だけど、やっぱこうやって仲間がいて、人とやり合うことで、なんとなく感覚がつかめてきて、自分にしてあげれるっていう感じ。 です。そういうのを感じてます。自分でやりましょうってなってもなかなかね。続かないっていうかなんか。
なるほど、なるほど。そうですね。本当、人と一緒にやることの大事さっていうのがあるので、マスタークラスというその練習会という単語が適切なのかなっていうことで、マスタークラスっていう表現をしたんですけれども、このマインドセットを定着するよっていうことと、ワークを繰り返しやっていくっていう場を作らせていただくので、ぜひですね、参加していただけたらなと思いますよ。本当。僕はこのアートシフトの練習会、練習、アートシフトでは練習会という表現をしているんですが、このマインドセットを繰り返しやる、コーチ役と相談者さん役でね、で、僕相談者さん、コーチの人がいるっていうところで、本当に普通に相談してるんですよ。そうすると、勝手に解決策というか、あ、そっかそっか、こうしようっていう案が見えてくるので、このマスタークラス、僕らのマスタークラスで練習をしていただくことによって自己解決能力めっちゃ高くなると思うんですね。本当に。なので超おすすめです。悩みが少なく
悩
なり
み
ま
な
す。
くなりますよね。
はい。
出るた
そう
び
なん
に
です。
悩みがなくなっていくっていう。悩み何ですかって聞かれて、何悩む、何
そう。
だろう、何だ
って
ろうっ
な
て
るんですよ
考
ね。
えちゃいますね。
本当にいいですよね。
はい。
で、この顔を知っている仲間と一緒にできるっていうのが超楽しいですよ。って思います。はい。じゃあ、今度はですね、ナンナさんに、なんだっけ、ブレイクアウトルームをまた作っていただくんですけど、今度は二人一組のペアになりましょうと。で、この、よいしょ。そのまま、1番、2番ですね。100%味方ですよ。目の前のあなたは無条件に素晴らしい人だ。無限の可能性を感じるぜ。そして、これに、プラスして余力ができたならば、ここ100%やりたいことで、行きましょう。という、この3つまでを意識して、はい、セッションのワークをしていただきたいなと思っておりますと。で、ここの、昨日もやりましたが、こちらですね。ワーク用の勇気づけ習慣化ワークですと。はい、こちらを行っていきます。読み上げると、100%味方ですよ。あなたはすごい人だっていうのを非言語、言語を使いながら表現して 軽い、相手の軽い悩みを聞いてみてください。その後、軽い勇気づけをしてみてくださいよということですと。で、非言語っていうのは、例えば、人の話を聞くときに、こうのけぞって腕組んで聞いてたら、この人聞いてないなって思われるじゃないですか。っていうような感じで、はい、どうしたら相手の話を聞いてる姿勢なのかなって、まあ、ちょっと意識していただけたらいいよねっていうところ。はい、100%味方、あなたはすごい人だって思うと、実は体もその動きになってきますので。で、言葉遣いっていうのも、あなたの味方ですよって思いながらお話ししてください。で、昨日もお伝えしましたが、解決策の提案は、コーチ側からはしなくていいです。そうなんですねっていうことをお聞きするだけで本当大丈夫。で、あともう一個。褒めるってなった時に、上から褒めるっていうのは意識的にしない方がいいですね。あ、そうなんですね。俺こうやってできてるけど、自分できてる自分から見ると、あなためっちゃすごいと思いますよっていう、なんだ、その高圧的なやつはなんだみたいなやつね。それはなしなしよと。横から、あ、そうなんですね、すごいですね、なんでね、そう思うのはね、こうだからですよって。っていうふうに、横から言うっていうアイメッセージ、私はこう思うんですよっていうのがアイメッセージね。愛というの愛です。はい、で、なぜならばっていうのは、理由がなくても全然関係ないです。信憑性がなくても関係ないです。自分が思ったからそうでしたでいいです。それだけで人って結構、え、いいの、ありがとうって思っちゃいますからね。はい。ワークのやり方としては、5分ずつ、5分、相談者役、コーチ役、ね、5分話をするよ。で、1分間、相談者さん役の人がフィードバックを返してあげてください。コーチ役の人に。で、それが終わったら逆転するよ。5分話を聞いて、1分フィードバックを戻す。これを2人1組で行うので、14分かな。で、行いたいと思いますと。で、マインドセットの1から2を表向きやるわけですね。100%味方、あなたはすごい人だっていうのは表向きを行うよ。で、裏でこの人のやりたいことは何だろうっ って余力があったら考えてみてください。100%やりたいことで動くの、この人のやりたいことは何だろうっていうことね。で、ワークは完璧にやらなくても OK です。ちょっとでも相手の状況が変わってたら、それで OK ですよということ。あとね、未来側の100%やりたいことをっていうのと、未来側で、会話をするとしたら、本当はどうしたいのとか、何が起きたらいいのとか、どうなりたいんですとか、何が起きたらいいんですよ、同じ話だな、うん。みたいな感じの言葉を使うと、実は未来側の質問になってるよって。本当はどうしたいんですか、どうなりたいんですか、何が起きたらいいんですかとかって感じね。はい。かな？そうそう。でね、あとね、先に伝えといた方がいいなと思うのは、なぜですか？っていう単語っていうのは実は扱うのが難しい質問になってきます。トヨタ式っていう表現でなぜを5回繰り返すっていう本が流行ったんですけれども、なぜを繰り返すのは機械とか答えが明確にあるものには有効だなんですよ。なんだけど、なぜっていうのは理屈がなくても人はやってしまうことがあるから、なぜで聞いていくと実は自分も特に理屈がなかったり、言葉で表現できなかったものっていうのを出さなきゃいけないって思っちゃったりとか、うん、してしまって、頭が、窮屈になっていくんですよ。論理的思考を使うことになると。で、あと過去を掘り下げることになって、責められた感じがしてしまうっていう人が出てきます。なぜっていうのは。なんでコーヒーこぼしたの？みたいな。あれ、おととい僕はですね、パソコンに水がかぶってしまいまして、自分で、なんで水かぶしてんの？って思ったんですけど、はい、壊れなくてよかったなと思ってます。はい。ですね。ちょっと待ってくださいね。はい、そうそう。まあそうですね。で、子供になぜって聞くよりも、本当はどうしたかったのって聞くといいよなんてね、子育てとかされてると聞いたことがあると思うんですが、自分自身にも相手の人にもなぜっていうふうに聞かない方がね、相手の人も責められてる感覚しなくていいですよ。ただ、信頼関係ができたときに、それはなぜやったんですかねっていうふうに聞くと、発想が出てきたりするから、使いどころにもよるんだけれども、意図的になぜっていうのは使わない方が、今のところいいよねっていうところですね。はい。というところでいろいろとお伝えさせていただきましたが、ナンナさん、ブレイクアウトルームも大丈夫そうですよね、きっと。
はい、できてます。
ありがとうございます。では、さっきもお伝えしましたが、2人組でワークを行いますよ。5分間、相談者さんが、コーチ役の人にお話をしてください。5分間終わったら、1分間、相談者さんがどう感じたかのフィードバックをお返しするよ。これを2人1組で1セット。なんていうんですか。今度は、1回終わったら逆転するよ。これやると12分あれば終わるんだから、余裕を持って14分でこうチェ、あの全体をやってくださいねというところでしたと。はい。というところでございます。よろしいですか？じゃあブレイクアウトルームに行ってらっしゃいませということで。
はい。ではでは、いらっしゃ
は
い
い、行っ
ませ。
てらっしゃい。
あ、
おかえり
に
なさ
こ
いま
や
せ。
か。
ありが
はい。
とうございます。よかった。帰ってきた時の本当ね、顔がにっこりしてるのを見るとね、これたまらなく嬉しいんですよね。これ本当すごいなと僕は思っておりますよ。っていうところです。さあさあ、じゃあ後半戦続きようと思うんですけど、セッションした感覚で、ちょっとどなたかお一人で大丈夫ですけれども、100%味方だよ。あなたは、目の前の人はすごい無限の可能性を秘めてるっていう、なんていうのか。ことを自分もしながら感じたことないし、相手の方にしていただいた感じたことって、どなたかちょっと感じたことシェアしてもらえないですかね、お一人。さあさあさあ。お、弥生さん、ありがとうございます。お願いします。そして弥生さんの、ちょっと待って、ミュートが、弥生さんのミュートが。
いいですかね。あ、はい、すいません。
はい。
昨日もすごく楽しかったんですけど、今日はヨッシーさんとさせていただいて、もう昨日5分が全然なんかも持たないというか、なかなか慣れないのもあってできなかったんですけど、もうどんどんどんどん喋って、あ、5分足りない、もっと喋りたいってぐらい、お互いなんかこう共感していただけて、で、私がこう悩みだと思ってたことをやっぱりポンとしていただいた一言で、なんかすごい、あ、なんかすごい私、この悩みと思ってたことが、でも、すごいいいこと、見方によったらすごいいいことだったんだなって、ものって裏表があって、で、その裏ばっかり見てたけど、
表がすごいいい表があるからこそ、私この裏があって悩んでたんだなっていうのをすごい気づかせていただいて、すごく楽しくセッションさせていただきました。で、その延長で反対もさせていただいて、すごく楽しく、はい、気持ち明るく終わることができました。ありがとうございました。
ありがとうございます。拍手でお願いします。嬉しいですね。そう、よかった。はい。本当普段のご家族にお声掛けするところからですね。とか、職場の人だとか、クライアントさんがいらっしゃる場合は、クライアントさんだとか、お茶会、主催されるときはお茶会の主催者として、このマインドセットを持っていただけるといいなと、本当思います。ちなみに、身近な人に対しての方が、実はこういうの大変だったりすることはあるので、ご家族がね、すぐに変わらないとかってことがあったとしても、それは気にする必要はないです。近い方が自分と同じっていう、同一化してしまうっていうのが人の特性なもので、なもんで、まあでもそこら辺もこの姿勢をするっていうことを意識すると全然変わってきますからね。というところでございます。で、さっきもお伝えしましたが、これね、よいしょ。ガイドブックでお伝えしておりますが、マインドセットの1から2、1、2をまず土台で、かつ3ができたらいいよねっていうところ。で、4と5番っていうのが今日のお話の中に出てくるので、そこは、この後の話ですけれども、1、2の土台ができて、慣れてきたら3、4、5っていうのも意識していくぐらいな感覚を使ってください。で、1、2が超本質ですと。で、5番までっていうのが、その仙道さんが今までやってきたコーチングの中の理論の中で必要だっていう、そのエッセンスですね。で、これらがあれば、どんなスキルもこの土台の上にくっつけていくんだと思ってください。うん。なので、この土台なくしてスキルをやろうとしてしまうとずれちゃう。から、土台が大事だよってこと。土台があれば、どのスキルでも対応可能になっていくと思うといいです。あと、ね、弥生さんシェアしてくださいましたが、テンプレの質問がいらなくなってくるんですよ。相手の話聞きたいなとか、もっと話したいなっていうふうに思えるっていうことは、何かを聞かなきゃいけないってことはなくなってくよねっていうことを気づいていただくんじゃないかなと思います。はい。というわけで、1、2。で、ここまでで3番、あ、ここですね。で、勇気づけは愛気ですということで、昨日もナンナさんにシェアしていただきましたが、他力を使うっていう感覚っていうのも、後半戦で出てきますので、それは相手から来た、相手がくれた話に対して自分の力でブンつって押し返すんじゃなくって、相手の力を使って返すっていうイメージをしていこうっていうことを意識しておいてくださいってとこかな。はい。で、100%やりたいことで動くよっていうところも昨日行いましたね。で、want to と have to を比べると、have to だけで行っている、そのプロジェクトと want to だけで行っているプロジェクトだと、756倍の利益率の差が出たっていう話が研究で出ておりますよ。ハーバードのコーチング、ハーバード大学とコーチングの研究機関で、そういう結果が出ているっていうところですと。で、ここでワークとしてオーリングを行ったよというところ。で、今回はオーリングはこのまま行わないでいくんですけれども、ですね、なんだっけ、ここで出たのは have to と want to っていう話だったんですけど、もう一個大事なのが、面白いのが、オーリングで後で、どなたかとやっていただければと思うんですが、なんで、あれ、やりたいと思う力のが強いっていうのって、もう一個考え方があって、私はこれができますっていうのをイメージしたときに、オーリング開きやすいんですよ。要は力が弱まる。私はこれができるってやつね。で、私はこれがしたいだと、しっかりとオーリング開かない。体のその筋肉が緩まない。力が、なんつうのかな。やりたいっていうことを体が示すってことなんだけど、できるっていうのをイメージすると、体っていうのが、その力が入んない理由は何かっていうと、人の脳みその作り上、できることには興味がないんだって人って。やりたいっていう方に興味が湧くんだそうです。だから、できちゃっているっていうことには力が入らないよっていうのは、この理屈が通るよねっていうところなんですよ。面白いですよね。なので、常々やりたいを更新していくと力が入りやすい。 ゴールが高くて挑戦する山が高いと、実はそれをやりたい、やりたいって思ってるから、常にエネルギーが上がっていくって話になります。脳みそができるっていうことは、一番最初のワーク1でやりましたけど、できる、知ってるっていうのは、自分はキャンだと思うと、人の脳っていうのはそこでもういいかなっつってシャットダウンしちゃう、シャットアウトしちゃうんだっていうのがありますというところでした。はい。じゃあ、ここ、過去ですね。時間は、未来から過去へ流れる、ミスしても良い、改善していけば OK というところです。で、ここに書いてますけど、分析哲学とかっていう新しい哲学ですね。はい。過去の哲学から発展した哲学で、分析哲学とかっていうのがあるんですけど、その理論だとか、アビダルマ仏教哲学だとかっていう、まあ、その仏教的な考え方だと、時間は未来から過去に流れてるっていうのが本来の考え方だよって言われてます。で、この間も、さっきもお伝えしましたが、過去から、ですね、時間が流れて未来に行くよっていうのは、その当時の支配者層の人たちの考えで、そうする方が都合が良かったっていうのがあるんだっていうふうに知っておくといいですと。で、過去から未来だと実績がないからできないよとかって思っちゃうんだけど、そうじゃなくて、未来側ではこんな実績ができてるんだからねっていうふうに思って動くと、はい、過去の実績関係ないっていうことに気づいていくことができます。で、あと、過去の視点から考えると、こういう実績があるからこういうことできるよねっていうふうになっちゃうと、結局、その延長線上の未来しか描けなくなっちゃうから、現状の内側の未来しか描くことができなくなっちゃう。けど、未来にぶっ飛んだ未来を設定することによって、なんていうんですか、過去の捉え方も変わっていく。ですね。別に実績ないから何なの？みたいな話ですよね。なので、未来のゴールを変えることによって、過去も変わっていきますと。で、ここにですね、じゃあ時間が未来から過去に流れてるの？未来から過去に流れてるの？どういうこと？っていうので、はい、僕もクライアントさんにこのまま事例をお伝えしたら、なるほどって思っていただけたんですが、はい。みんなも体験会とかで聞いていただいたりとか、はい、僕だとか何のさんから話を聞いたことがあるかもしれないけれども、こんな感じですね。ご飯の例え、これ超わかりやすかったんですよ、僕。で、今が、お昼の12時半なので、まあ、ここ12時半ですと。ね。では、朝の10時って書いてあるけど、今、お昼の12時半ですって。今日の晩ご飯っていうのは一応未来じゃないですか。で、時間が経過すると、晩ご飯がやってくるんですよ、こうやって。私が作るのかもしれないよ、実際は。ね。なんだけど、時間が経過すると未来が、から晩ご飯が来て目の前に来るんですよ。だから晩ご飯は現在になる。で、さらに時間が経過すると晩ご飯は食べ終わっちゃって、後ろに流れていく。過去に流れる。みたいな感じで、明日の朝になったら晩ご飯、今日の晩ご飯は昨日の晩ご飯だったって過去になる。っていう感じで、ご飯が例にと、取ると、前から自分の前に来て後ろに流れていく。みたいな感じ。これをイメージしていただくと、時間が未来から過去に流れてるってイメージしやすい人もいるんじゃないかなと思います。ちなみに僕はこれを聞いた瞬間、あ、そうだねって思ったんでね。僕はハッとしました。まあ、あとは前から来るのか、上から流れてくるのか、人それぞれのイメージの使い方は違うので、何が言いたいかさ、未来から流れて過去に行くんだってことだけイメージしやすい方向性で考えていただければと思いますよ。はい。ですね。未来にのイベントが自分に向けてやってくるって感覚かな。自分が未来に向かっていくんじゃなくて、未来のイベントが勝手にこっちに来るんだよってことです。なので、ミスしても過去に流れるよってね。で、例えば人と一緒にプロジェクトをやっててミスしたら、それは謝ることはするんだけれども、ね、そことは別で、失敗しちゃったからって、ここで何て言うんでしょうか、もうずっとそこで停滞することなく、未来からやってくるんだからもう一回やればいいよっていうふうに、はい、考えることが大事です。ですね。はい、ここ、つまりということで、日本語だとわかるんだけれども、ここ、つまり未来側で時間を設定したら、イベント時間が未来、現在、過去の流れでやってくる。 漢字で書くのは、未来は末が来るですね。まだ見たことない未知のものがここから来るんだねって。現在は現れて、今ここにあるよ、在する。3番の過去は過ぎ去っていく。なので、過去っていうのはやっぱ過ぎ去っているわけですからね。なくなっちゃってるんですよ。みたいに。日本語って本当ね、状態を示すのに、すごく的確に綺麗に示している単語を配置してるな、という話です。はい。大きなメリット。因果関係が過去から現在、現在から未来ではないのでね、考え方が未来から過去に流れていくと、因果関係は過去から現在、現在から未来っていう因果関係じゃないので、実績だとか成績っていうのは関係ない。過去にミスしても、現在でミスしても、一つも未来とは関係ないよっていうことです。ですね。はい。未来に行くってなった時な。例えば旅行とかだと北海道に行くって決めたら北海道に行っちゃいますからね、その日が来たらね。自分でチケット取ったりとかするのはもちろんやってるんだけれども、感覚的には行くって決めたらそれが達成されていったりするわけですから。うん。そう、決める、イベントを決めるとそこからそっちが連動して動いてるぞっていう感覚っていうのを感じていただければと思います。僕旅行に行くようになってからそれすごく感じるようになりました。行くって決めたらいたぞ3時間後みたいな。ですね。なので、ちょっとこれはね、普段も意識してみてください。晩ご飯とか、その旅行に行くとか、なんですか、イベントごとを自分で、ね、ことを起こすぞっていうような時に、この考え方を持ってもらうと、あ、未来から来たぞって感覚感じやすいので。ですかね。で、あとね、自分の内側でそう思ってる分には問題がないというか、未来から過去に行く、未来から過去に過ぎていくっていうふうに知っているのは自分の内部の世界なので、そんなの他の人は違うって言ったって気にしなくていいよって、自分の内部の中で書き換わっていれば問題がないですよということです。はい。で、あとね、仙道さんが言われてたのが、仙道さんはセルフイメージが落ちづらいって言ってました。それなぜかっていうと、未来側で設定したセルフイメージを自分に落としてるっていう言い方をずっとしてましたね。未来側の俺はこうなんだから今こうだろうみたいなことをずっと言ってました。そうするとセルフイメージが落ちづらいっていう話をしておりましたよ。はい。ですね。あとはじゃあ大丈夫かな？こうかな？OK。で、未来から過去に流れるっていうのを聞いて、すぐ腑に落ちなかったとしても、そんなの気にしなくてよくって、未来から過去に流れるんだなっていうのを自分の中でまず認識しようとしてみてくださいと。で、自分の内部表現、自分の見えてる世界は100人が100人全部違う世界が見えているので、自分はそう見えてるだけだよって思えばいい。で、例えば Amazon のレビューとか見ても、例えば、なんだ、名作と呼ばれる、ね、過去の文豪たちが書いた作品を読んで、ね、星を5個つける人もいれば、1つしかつけない人もいるみたいに、読む人によっては、その作品の良し悪しっていうのは変わっていくんですよね。みたいに、自分の中の世界っていうのは自分にしかないから、みんな共通してこういうふうな、なんていうんですか、この名作は名作だよねっていうふうに思われない。のと一緒で、時間が未来から過去に流れるよって思うのは自分のいいように考えればいいですってことです。はい。っていうところかな。なので、内部表現の世界のことなので、ここはそういうものだよって思っておいていただければ大丈夫。で、この後体感するワークを一緒にできたらなって思います。ですね。で、大丈夫かな。内部表現の話はもうちょっとあるかな。あ、そうそう。Amazon のレビューの話以外にも、目の前にあるものが、本当は今、僕の目の前はパソコンがあって、コーヒーが置いてあって、ペンが置いてあって、リップが置いてあるんですよ。と、ノートが置いてあるね。ってなった時に、自分の視覚の中にはそれが入っているんだけれども、なんていうんですか。置いてあるけど見えないからあることに気がつかなかったっていうものもあったりすることがあると思うんですね。要は人の目っていうのは見えてるようで見てないものはないっていうふうに認識しちゃうっていう機能があります。見落としてるものは見てないよ。 そう、何が言いたいかったら、内部表現っていうのは人によって違うんだよって。僕の今この部屋を見たときに、同じものを見ても、僕はあるっていうふうに見えてるけれども、人によっては見えてないものがあったりするんです。内部表現はみんな100人が100人違う。1万人いたら1万人が違うので、はい、未来から過去に流れるっていうのが、今信じられなくても、自分がそう思ったらそういう体感になってから安心してくださいねということをお伝えしたかったですと。はい、というところですと。じゃあ、未来から過去に流れてるを体感していただくっていうことでワークをしていきましょう。で、この後、ナノさんまたペアに。なっていただいて、ワークをしていただくので、2人のペアに、よー こんなんなっちゃいましたね。はい、設定しておいてください。ブレイクアウトルーム2人で1組のペアを設定しておいてください。はい、で、さっきもお伝えしましたが、未来から時間が過去に流れていくよ。で、未来のイベントを設定すると、それが自分に流れてくるんだってイメージをしてほしいですっていうことですと。じゃあ、ここ、テキストの何ページだ、ここは。よいしょ。17ページを今僕も共有してみてるかと思うんですが、上から読み上げると、因果関係が未来から過去なので、未来側でいくらでも願望実現を設定できるよって。あなたが川の岸に立っていて、川上からいろんなボールを流す指示を出せるとしたらと。はい。ね。川上から赤いボールを流して、黄色いボールを流して、みたいなね。いくらでも何でも指示ができるとしたら。はい。好きなイベント、色のボールをいくらでも川上から流してもよくって、もし川岸で拾い損ねたら振り返らないで、また好きなイベントボールを川上から流してもらうっていうのが未来から現在に来て、現在から過去に流れるイメージだと思ってください。はい。あなたの内部表現がそう思えば OK です。さっきお伝えしたように、はい。名作でも Amazon で読んでる人たちはレビューが星が5の人もいれば1つの人もいるよって、みんながみんな違う内部表現の世界だから、自分の頭の中だけで成り立っていれば大丈夫ですからねっていうことです。はい。ここ、脳内フィルターや脳内認知では100人、100色見ている世界が違う。だからこそ自由な時間概念や世界を描いても問題ないですっていうところの話でした。はい。じゃあ、今日の午前中の最後はこのワークを行っていきたいと思います。はい。はい。アートシフトワークその6、未来からの贈り物受け取りワークです。やり方ご存知の可能性がまあありますが、一回読み上げます。18ページですね。いきます。1番、あなたは今川岸に立ってます。相手に向かって私が欲しい〇〇を流してほしいくださいとお願いしてください。〇〇っていうのは月100万円欲しいですよとか、理想の恋人が欲しいですよとか、理想のライフスタイルが欲しいですよとか、何でも構いません。ちなみにここの金額が月1億円でも、別に50万円でも、300万円でも、2億円でも、ね、2000万円でも、3000万円でも、5000万円でも、何でも OK ですから、自分がいいように思ってください。僕は10億円欲しいですって言いました。なので、ここも、ブレーキかけなくていいですよ。制限かけなくていいですよ。言いたいように言ってください。はい。次に、相手は川上から〇〇を流す動作をします。その〇〇流してくださいって〇〇ですね。はい。で、3、あなたは川岸でそれを受け取ってください。同時に五感覚で、嬉しさ、喜びを表現してみてください。うん、4、再度〇〇を流す動作を相手にしてもらいます。5、今度は川岸であえて拾い損ねてください。拾い損ねる動作をしてください。そして流れていった川、下に流れていった丸々を気にせずに、再度丸々を流すことを川上にいる人にお願いしてください。はい。で、その時他のものを流してもらっても大丈夫ですよ。例えば300万円が、ね、欲しかったと思って、手元で、あ、取れなかったと思ったら、もう300万流しちゃったから1000万にしてください、みたいな、そういう感じね。はい。金額を増やすとかじゃなくても別に構いませんからね。はい。で、7。また拾い損ねたら、また拾ったら五感覚で、嬉しさ、喜びを表現。拾い損ねたら気にせずにまたお願いを何度か繰り返してくださいっていうのをワークで繰り返していただきます。で、ちなみにワーク自体は、一人の人が5分間、ね、川上役と拾う役。 の2人になります。で、お願いする役ね、お願いする役の人が川上にいる人に向けて、これ流してくださいってことをお願いする。ね、これを5分間、まず1つや、1回やって、で、1分間、この拾った人側がフィードバックを返してください、川上にいる人に。ね、これが終わったら、ペアがチェンジするよ。なんか役割がチェンジするよと思ってください。ですね、大丈夫かな。はい。で、
2倍
あ
にな
た
して
今
も
川上
い
のは、
いですよ、
どうぞ、
み
いい
たい
そ、
な。
いいそ。ん？ん？
ありますか？ 2 倍
ど
にし
うぞ、どう
て
ぞ。
もいい
いい
で
です す
よ
よ。
ね。
2倍って感覚のことですよね。
最初に来たものの2倍を流すとか。
でもいい、大丈夫。
もう2倍にしてあげたいなと思ったら、ちょっと2倍のものを流してあげたりとか。
大丈夫です。で、ちょっと待ってね。で、受け取った時の五感覚で嬉しさ、喜びを表現してくださいっていうのは、得意なチャンネルがあると思うから、体で感じたら、あ、なんか、こう、あ、月10億円、結構、こう、あ、なんつうんだろう、あ、すげえエネルギーが感じてす、なん、あの、なんか、明る
す
い
ごい
気がす
感じ
ん
に
な、
し
みた
てい ま
な。
すね。
はい。で、あ、明るいのを、お、あ、すげえでかくなってる、あ、10億どころじゃないかもしれない、みたいな、こんな感じね。こんな感じ、どんな感じだ、こういう感じで感じてください。で、喜びとか嬉しさも、ちょっとでもいいから喜び嬉しさ。あ、なんか、いいの、喜んでいいの、私とかって思ったら、その思った瞬間のところにフォーカスして、あ、よ、嬉しい。嬉しいです、みたいな。演劇部だと思ってやってください。ぐらいに、意識的にそれを増幅する、ブーストするっていう意識を持つと、感覚を感じやすくなるので、やってみてくださいってことです。あと、あえてわざとらしくやるっていうのも、人によっては有効だったりしますので、感じたらそれが OK。感じる。ああ、感じたら、あ、大きくなっていくみたいな感じですね。はい。で、どうぞどうぞ。
あと相手の方も、あ、なんかもっとここ知りたいって思ったら聞いてあげる。そこに何見えるんですかとか、どんな、なんか、何が聞こえますかとか、やっぱなんか、興味を持ってくると知りたくなってくるんですね。その人の内部の、で何が起きてるのかっていう。なので、こう、温度とかあるんですかとか、何色の感じですかとか、やっぱ色をつけると結構記憶されやすいので、脳に色とかつけてあげるといいかなと。
はい。じゃあちょっと一回、ナンナさんと僕とで、一回やってみましょうかね、と思いました。でいいですか？じゃあこのまま画面共有のままだけど、僕が、じゃあ紙にいる人になります。ナンナさんが受け取る側でいいですか？じゃあ、いいですか？このまま、このワークブックを読めばいいです。僕が誘導する人です、川上側。いいですか？あなたは今、ね、ナンナさんは今、川岸に立ってますよって、この画像のような川が流れていて、今自分が足をこう立ってるんだよねって思ってください。で、自分の目の前は川上なので水が流れてくるよっていうのをイメージしてみてください。ね、僕、川上にちょっと立ってるんだけど、その僕に向かってナンナさんは、私が欲しい〇〇を流してください。お願いしますってナンナさん言ってもらっていいですか？じゃあちょっと〇〇考えといてねって。考えできました？行きましょう。じゃあ何流すといいですか、僕。
年収5000万
あ、年
円
収
流
5000
して
万。
ください。
かしこまりました。はい。そしたら、ナンナさん今、川上から僕で、ね、流すので、ナンナさんは川に、立ってると思ってください。いきますよ。川上からナンナさんが思っている年収5000万を今流すので、僕も今はね、流す準備してますからね。はい。ナンナさんいきますよ。川上から年収5000万を流します。はい。受け取った
もう
ら教
す
えて
で
く
に
ださ
ワ
い
クワク
ね。
してます。
いいですね。
受け取りました。
はい。そしたらナンナさん受け取ったらどんな感じします？
なんかもう手が震えています、今。
いいです
嬉
ね。
しくて。ワクワ
嬉し
ク
く
して。
て、ワクワクして。そのワクワクを気持ち2倍、3倍って大きくしたらどんな感じなんですか？
もうピリピリしてます、手が。
ピリピリピリピリ、いいですね。そ
もの
ピリ
う
ピリ
嬉
は
しく
喜
て。
び？嬉しくて。いい
嬉
な。
しい。もう、
嬉しい。
すごい嬉しいです。
それってどんな色とか形とか、なんかこう雰囲気とかしてるんですか？なんかき、
自由って感じですね。
あ、いいな、自由。 なんか聞こえたりとか見えたりするものあるんですか？
そうですね。もうなんか、ほんと好きなものをもう買って
うん、好きな
ま
の
す
買
よ
って。
ね。
いい
もう
で
なん
す
か
ね。
迷わない、迷 わ
迷
ない
わ
で
ないで。
買っ
いいです
てる
ね。
し、
はい。
もう行きたいところに行ってるし、
いいですね。いいな。じゃあ、ちょっとナンナさん、一旦それを、まあ、受け取ったよってことで、まあ、横に置いといてね、年収5000万横に置いときましょう。はい。じゃあ、今度は流す動作をもう一回僕しますが、年収5000万でいいですか？もう一回流すの。
じゃあ、年収、じゃあ、同じでいいです。
いい？そしたら、ナナさん、僕に年収5000万流してくださいってちょっと言ってもらっていいですかね。
年収5000万流してください。
はい。じゃあ、今準備して、すぐ流します。
はい。
はい。ナナさん、年収5000万流しました。で、ここ
はい。
であえて拾い損ねてください、今回は。はい。じゃあ、流れていった年収5000万は、川下に流れて消え去ってると思います。そしたら、もう一回流してほしいものを言ってもらっていいでしょうか。
年収1億を流
いい
し
で
てく
す
ださ
ね。はい。じゃあ、なんか年収1億、早速流しますよ。
い。
はい。流しました。受け取ってください。
受け取りました。
どんな感覚します？
なんかやっぱ、
お
なんてい
ず、
うの、
なんか。
堂々とした感じっていうか、もう何欲しいとか、そういうのもあるんですけど、なんか人が、やっぱり、周りの人が喜んでる姿が欲しいって今なってますね。
いいですね。この感覚をちょっと大きくしていくとどんな感じになるんですか？
なんていうの、さっきとまた違うっていうか、涙が出てくるような嬉しさ。
いいですね。じゃあ、一回、ナナさん、セッションここで終えますが、大丈夫でしょうか？はい、ありがとうございます。ナナさん、ありがとうございます。
ありがとう
は
ご
い。
ざいま
みたいな感じで聞いていただければと思いますが、イメージつきましたか？ひみこさん、どうぞどうぞ。
す。すいません、イ
は
メー
い。
ジを、その2倍、3倍に膨らませたときっていうの、ちょっとどういうことを言ってるのかが、もうちょっと詳しく説明をしていただきたいんでしょうか。それってどういうことですか。
OK です。なんだっけ、僕が何を聞いてたかみたいなことでいいですか？
そうです。
大丈夫。大丈夫。ひみこさん、いいよ。オンにしてて大丈夫よ、マイク。OK。いきます。受け取るじゃないですか、ナンナさんが。そしたら、受け取ってるっていう感覚を僕もなんとなく感じるんですけど、感覚感じたら、それが、例えば、2倍、3倍って大きくなったとしたら、どうなってそうですか？みたいな。そんな質問してみると大丈夫だと思います。そうすると、受け取った人側が、こう、イメージされるんじゃないかなと思うので、ちょっとトライしてみてください。かな。
わか
これ
り
で
ま
大
す。
丈夫、ひみこさ
今のケースで言うと、その数字が、2倍、3倍になったらっていうことでいいですか？
OK です。その2倍、3倍は、質問者側は2倍、3倍って聞いてるんだけど、ナンナさんが何をイメージしてるか僕も実はわかんないです。ただ、2倍、3倍にもしなったらどんな感じがしますかっていうのを相手に委ねる感じ。
なる
で、大
ほど。
丈夫。で、感じたら大きくなってるかもしれないよね、みたいな。で、
わ
平気
か
か
り
な
ま
と
し
思い
た。
ます。大丈夫ですか？
大丈夫
はい。
です。ありがとうございます。
はい。ちょっと待ってね。一回共有停止して。他は皆さん大丈夫できそうですか？ワークいけそうかな？で、ワークをする、なんですか？川上側も、川下で受け取る側も、完璧にできなくて大丈夫ですからね。何回も繰り返すと、それっぽいものが、それっぽいなんて失礼な。いい感じになりますから。まずは今日はやってみてくださいね。やって慣れてないだけです
楽し
から、
んで
安心し
く
て
る
くだ
感じ
さい。
で。
そう、楽しんできてね。楽しんで受け取ってね。で、受け取って嬉しいっていうふうに言ってあげると、相手の人も、いいことしたって思うんで、ぜひ。
なんかいろいろ興味持って聞いてあげるとね、さらに
そう、
広がっていくと思うんで、その方の世界。
なんかこう、なんですか、何か見えるんですかとか、感じるんですかとか、あったかいんですか冷たいんですかとか、明るいですか暗いですかとか、あと、軽いですか重いですかとかかな。
そうすると自分の中にも相手の方が想像しているものが自分の中にもこうどんどん出来上がってきて、なんか一緒にか感じる感覚になってきて、温かさを一緒に感じたりとかこともあるかもしれない。
そう。僕もナナさんは人が喜んでる。あ、喜んでんのいいねって思ったもんね、聞きながら。っていう感じ。これが内部表現が共有されるっていう状態ですね。はい。じゃあ、一応、一人、まず5分間。ね。流す側、受け取る側を5分間やってみて、で、1分間フィードバック。受け取った側がフィードバックするといいかな。そうだね。で、そんな役割チェンジ。5分間やって、1分間フィードバック。で、そうすると、1セット6分かけ2なので12分だけど、14分間で、やっていただければと思いますよと。
は
まあ
い。
まあまあ、楽しんでみてくださ
楽
い
しん
ね。
で聞いてほしい感じです。すごく。はい。では、いってらっしゃい。
いってらっ
いい
し
ですか？
ゃい。
はい。
おかえりなさいませ。
すごい、ニコニコやはり。
ニコニコしてる気がするんだよな、やっぱりこれ。このワークすごいと思うんですよね。はい。この後本当お昼休憩になりますので、その前にですね、今、ワークログ未来から流れてくる未来からの贈り物ワークをしたことで感じたこと、どちらの視点からでも構わないですからね、受け取り手だとしても、送り手だとしても構わないので、何かシェアしていただけることありますか？ということで、お一人かお二人いかがでしょうか？あ、ありがとうございます。ゆかさん、さとみさんのお二人でじゃあお願いさせていただきます。ゆかさんからお願いしてよろしいですか？
はい。ありがとうございま
あり
す。
がとうございます。拍手お願いします。
初め、受け取る方をやったんですけども、流してもらって、例えば、受け取らなかったとしても、またお願いできるっていうのが、すごく、なんか、何度でもお願いできちゃうっていうのと、人に、自分でやるんじゃなくて、人にお願いするっていうので、ああ、いいよっていうので、あ、なんか、こう、気軽にお願いできるっていう感覚を受け取って、それがなんか、良かったなって思いました。で、また人のを作ってエネルギーを出すときは、本当にその人が望んでいることを自分が一回体感して送り出すことができるので、自分もその人の気持ちになって、あ、めっちゃいいなっていう、それを体感できるのが、すごく自分も嬉しいなっていうふうに思いました。
あ
以上
りが
で
とうご
す。
ざいます。はい。ゆかさんに拍手でお願いします。ありがとうございます。素敵なフィードバックありがとうございます。嬉しくなっちゃいますね。僕もありがとうございます。では、さとみさんよろしくお願いいたします。
はい。私、流す側から最初やったんですけれども、こういうのが欲しいですって言われたときに、もう本当100%信じて、もう、ある、できる、もらう、絶対できると思いながら、流しました。
いいと思います。
で、受け取るときは、一回流れたときに、やっぱりゆかさんと同じで、また来るから、やっぱ未来からもまた来るチャンスが来るっていうのが分かってるからっていうか、信じてるから流れても安心だったんですよね。きっとこれが分かんなかったら、前はですね、くそって思ってたんです。チャンス逃したっていうね、ふうに思ってたんですけれども、今回みたいなふうに考えると、ああ、別にまた来るし、チャンスはまだまだこれ未来から来るっていうのを感じました。はい。
ありがとうございます。いや、なんか嬉しいですね。そうなんですよね。僕もブレイクアウトルーム皆さん参加させていただく中で、お二人ともにお話が弾んでる様子が見れたりとかして嬉しかったです。あとね、オーダーするってこういう感覚なのかもねっていうようなことをお話しされてる方がいて、そう、オーダーして大丈夫ですよって思います。スピリチュアルとか、あと引き寄せの法則とかでオーダーオーダーっていうような単語が出てくることがあるかと思うんですけど、そう。オーダーして委ねちゃって大丈夫ですよ。っていうところですね。はい。で、さっきもお伝えしましたけど、ワーク自体が、ワークをやることが完璧にできる、できない。そのワークを運営するっていう意味ね。っていうことが完璧にできる、できないっていうのはそんなに気にしなくていいし、ワークをして受け取り手としても理解がようわからんっていうのも完璧にならなくて大丈夫ですからね。何回かやってると楽しいなっていう感覚は感じてくださっていると思うので、1回目だけでもこんだけ楽しいんだから、2回3回やったらもっと楽しくなる。 じゃないですか。なので大丈夫ですということですと。はい。そうそう。で、じゃあ、ここでお昼休憩にと思うんだけど、さっき卑弥呼さんにね、いただいたご質問で、僕も皆さんのブレイクアウトルーム中に考えてたんですけど、2倍、3倍になったらどうですかって質問させていただいたときに、僕が何を意識してるかっていう、それなんか共有させていただけたらなんかお役に立てるかもと思ったのでお伝えします。で、2倍、3倍になったらどうですか、倍になったらどうですかっていう、なんとなく投げかけてるんですけど、結構ざっくり質問だと思ってます、本当に。これオープンクエスチョンだと僕思ってやってるんですね。で、クローズクエスチョンっていう、今日のお昼ご飯、そばとうどんどっちがいいっていうのはクローズクエスチョン。今日のお昼ご飯何がいいがオープンクエスチョン。わかりやすく言うとね。はい。ってなった時に、オープンクエスチョンの方が潜在意識の方が勝手にですね、相手の人が想像しに行くんですよ。クローズだと私が操作できちゃうんですよね。そばとうどんっていう二択っていう、実はカレーそばも食えるぜっていうところだけど、それをあえて出さないっていうのがクローズの特徴なんですけど、オープンクエスチョンにすることによって、相手の人が自分の中にあるイメージを添削しに行くっていうことができるので、僕質問するときに実はざっくりしたことをしてるのは、意図的にざっくりとした質問しておりますと いうところが、はい、あったので、あ、これをつ、あの、根拠をお伝えした方が納得が深いかなと思ったのでお伝えさせていただきました。というところでございますねと、ありがとうございます。はい。かな、今13時15分でございますので、1時間10分、まあ1時間15分休憩していただいて、2時半からのスタートでと思いますが、大丈夫ですかね。はい。あとは、大丈夫かな？ナナさんから午前中何かありますか？
あ、もう本当、今の感じですね。ミラーからもう流れてくるっていうのをいつも勝手に想像するっていうか、もう皿洗ってる時とか、なんか、あ、これ
お
が
皿
流
洗っ
れ
てて る
き
と
たら
か
嬉しいなとか、これ来るしなとか、あと落ち込んでる時とかも、やっぱなんか人だから落ち込んでる時もあるんですけど、落ち込んでる時もどうせ落ち込んでても来るし、みたいな感じで落ち込んでる時も流しちゃうっていうふうにやってます。はい。
そうですね。
どう
ごめん
せ
な
来
さい。
る
僕、
し、みたいな。あ、はい。
休憩しようと思ったのに、僕もそうだ、そうだと思って、伝えようと思ったのが増えちゃって、休憩が遅くなっちまうやと思って笑っただけです。ご
ああ、
めんなさ
はい、はい。
い。ナンナさんがお皿洗ってん時も考えてんだと思ったら、ちょっ と面
ああ、
白か
ニ
っ
ヤ
た。
ニヤして、
ニヤニ
はい。あと、落ち込んでる時とかね。
ヤ。
こ
そうです
ん
ね。
な時でも来てるしって思うと、ちょっとなんか楽しくなってきたりして、なん
なるほ
か、
ど。
気持ちも切り替わったりしますね。します、私。はい。どうせ来るし、みたいな。じゃあ何し
あと
ようって
し、
なってくる。
いいですね。
落ち込んでたのに。
あとシフト受講してる人と昼ご飯の時こういう話してたんですけど、ある人は、こう自分が歩いてるじゃないですか。こうやってトコトコと。そうすると、目の前からマツケンサンバみたいなきらびやかな衣装を着た人がこうやって、こう、
やって
なんですか。なんか向こうからこうガーンってぶつかってくるんですよ。歩くたんびにマツケンサンバがやってきて、なんかすごいテンション高くなってくっていうような話をしてる人もいました。はい。なんかイメージしやすいかなと思って言っただけですからね。はい。
でも、
はい。
笑っち
はい。
ゃいますね。
そう、きらびやかな感じですからね。はい。すいません。はい。というわけで、最後おちゃらけて終わりましたが、じゃあ、2時30分からスタートということで、休憩いただければと思います。はい。じゃあ、午前中もありがとうございました。いってらっしゃいませ。